こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。南米大陸には日系人の方々が多く住んでおられます。中でもその数が最も多いブラジルは日本とは親戚のような国だと言われています。その南米大陸を女ばかり4人が車2台に乗り3ヶ月半駆け巡りました。南米8カ国を北から南へ3万2000キロ、冒険ドライブ。さあ、どこで何を見、何を体験したのでしょうか。皆様もご一緒にお出かけください。朗読は長岡恵理子さんです。
コロンビアの首都ボゴタへ戻ったのは午後9時頃だった。団吉おじ様は私たちに一流ホテルテケンダマのシングル部屋4つをプレゼントしてくださった。大きな夢と冒険をプレゼントしてもらっただけでも十分すぎるほどの幸運だったのに。いくら仲の良いチームだって毎日同じ顔を見ていたのでは、つまらないことで神経を尖らせることもある。これから先の旅も長いことだし、ゆっくりお休みなさい、と優しいご配慮。私たちがお腹が空くと不機嫌になるのもお見通しで、ホテルが決まるとスペイン料理店へ連れて行ってくださった。同世代という心安さも手伝ってか、話は尽きず、ワインの量もつい度を過ごしてしまう。すでにお店の看板の時間も過ぎ、客の去ったガラーンとした店内に、店員がポツンと所在投げに座っている。明朝の出発は5時と決めていたのに、団吉おじさまと名残を惜しんでお別れしたのは午前0時半だった。4人別々の部屋に落ち着く。南米上陸以来、バス付きの豪華なホテルは初めてである。これまではどこのホテルも水やお湯の出が悪く、シャワーやトイレには悩まされていたので、思い通りに出てくれる水やお湯の流れ出る音にさえ感激する。私は調子ついて少々ワインを飲みすぎていた。ここは2640メートルのボゴタの町だったな。うん。でも待てよ。せっかくのお風呂に入らないとはいかにも残念。もう、あとはどうにでもなれとばかり、お風呂の中にざんぷりと身を横たえる。はあ。深々とした絨毯の感触がまた心地よい。とっ ても豊かな気分になってベッドへ潜り込む。ところがである。高度の影響がまたしても現れた。喉と鼻が渇き、息苦しい。後悔先に立たず、とはこのことである。ああ、水、あ、水、水、ああ。電話のベルの音で目を覚ます。隊長の起床命令である。居心地の良いホテルに数時間とは、あ、悲しき運命かな。ロビーに集合すると、タイガちゃんが、部屋のキーをなくしてしまった、と青くなっている。アジアハイウェイの旅でもこんなことがあり、弁償金をバッチリ取られた経験があるので、マネージャーのグラちゃんは、フロントで、ああ、どういうわけか、キーがなくなってしまった、の一点張りでごまかしてしまう。さすが、と舌を巻く。いつもはマロン号はタイガちゃん、デーチェ号は私と、運転の順番は決まっているのだが、タイガちゃんは寝ぼけているというので、森ちゃんが代わって運転する。ボゴタ市郊外の街は、すでに通勤の人たちで賑わっていた。街を過ぎると、どんどん下り始め、一気に1200メートルほど高度を下げる。渓谷の素晴らしい眺めである。プール付きのモーテルがたくさんある。この辺りは、空気の希薄なボゴタから逃れてくる人たちの保養地なのだ。マグダレナ川を渡る。スペインの征服者ケサーダはマグダレナ川流域に近いネイバ峡谷に黄金があると聞いて進軍した。ボゴタから荒れ果てた高原を越え、フサガスガ峡谷に下る。当時は人が踏みだなしただけの小道であったという。あらゆる困難を耐え忍び、ついにマグダレナ峡谷に入った。しかし、インディオの道案内人は暑さを怖がり、スペイン人たちを見捨てて逃げてしまった。高地に住むインディオは、低地では耐えられないのだろう。私たちのことを考えてみた。一日のうちに3000メートル前後から0メートルに、近いところを、登ったり下ったりである。車のありがたさを感じると同時に、征服者スペイン人のたくましいエネルギーに敬意を表するのだった。イバゲーの街で給油。人間がうじゃうじゃしている。たちまち車の周りに人垣ができてしまった。長いは無用。出発進行だ。熱帯地方から再び3500メートルの峠を越え、また1300メートルまで下る。途中、崖崩れで工事中のところにぶつかり、30分ほどロスしてしまった。前山老年期の山なのだから、諦めるより仕方がない。食べられるときは牛のようにバッチリ食べておくようにという大吉おじさまの言葉を思い出し、アルメニアという町で昼食をとる。バナナ畑が多いと思っていたら、スープにもバナナが入っている。この辺りではバナナが常食なのだ。だからサンドイッチを注文してもバナナの似たものが必ずついてくる。私はアフリカの旅での失敗を思い出した。一房に40-50分もついている大きいバナナを安く買い、大喜びしたものの、 一週間経っても黄色くならない。聞いてみると、クッキングバナナといって、煮たり焼いたりして食べるものだと言われ、がっかりしたことがある。1個11円のパイナップルもよく売れて、とろけるようにおいしい。今日の目的地、狩り近くになると、牧場から農場に変わり、サトウキビ畑が目立ってくる。豊かな緑が印象的だった。今日はアンデスの山を2つ越えたのだ。町が見え始める頃には太陽も沈み始める。町はなんとなく薄汚く、黒人を多く見かける。コロンビアは人種的にスペイン人とインディオの混血が半数を占め、純粋のインディオは 5%、純黒人種が 7% と、黒人の数がインディオの数を上回っている。ホテルを探し、すぐ車をビルの駐車場へ入れることにした。都会では夜更かしが多くなり、寝不足がちになるが、またたびでは、食べればすぐ寝られるという利点がある。車は快調に走ってくれたし、悪路と聞いていた山道もまあまあだったので、アンデス越えの出だしは、快調、快調、とつぶやいているうちに、昨夜の寝不足と疲れて、深い眠りに落ちていくのだった。 今日も海抜900メートルの狩りから2500メートルのパストまで山岳ドライブ。朝食は牛のようにの合言葉で笑い合いながらバッチリ食べた。町を出てから農場や牧場を抜け、やがて山道となる。もちろん未放送ではあるが、天気もいいし、鼻歌の一つも出てくる楽しいドライブだ。狩りから230キロ走ったところで、15、6台の車の列にぶつかる。どうしたことかと車を降りて見に行ってみると、崖崩れのための工事中とわかる。幹線道路とはいえ、今までの経験からして、15、6台の車が詰まっているということは、最前列の車は朝から待たされているに違いない。山の中腹に一軒のあばら屋がある。その家をかすめるように、20〜30メートルの幅で山が崩れ、200〜300メートルもある谷底へ落ち込んでいる。家の下を走る道は当然断たれている。工事のやり方を見ると、道の土砂を運ぶのではなく、土砂の上に道を作り、その部分は太鼓橋を渡るような格好でブルトーザーで固めている。なるほど。この方法なら早いだろう。年中山崩れ、崖崩れの起こるコロンビアでは、後のことなど考えていられないのだ。すべて応急処置で済ましているのだろう。それにしても、いつ終わるのかわからないと。まあ、苛立ってしまうのが日本人の悪い癖である。南米式に、のんびり待とう。そう。たちまち車の周りに人垣ができた。例によって、どこから来たのか、どこに行くのか。これらの質問は世界各国どこでも同じ興味である点が面白い。島国の日本人だったら、こういう質問はしないのかもしれないが。バスを利用し、アラスカから旅を続けているという、神戸の中川夫妻に会う。トヨタのジープで旅するアルゼンチン人の若いカップル。日本人の会社に勤めているというコロンビアの若者。彼は、私には陽子という恋人がいる。と、胸のポケットから写真を取り出し、得意げに見せてくれた。人の集まったのを利用し、土地のインディオが茹でたジャガイモや飲み物を売りに来る。山崩れが私たちの親善とインディオたちの現金収入の道を助けるとは、神様も考えたものだ。約2時間の足止めで済んだ私たちは、ついていた方かもしれない。炎天下の工事も大変なことだったろう。工事のおじさんに手を振りながら、この先も無事に通過できますようにと祈るのだった。ところが、70キロほど走ると、またもや、道の両側にトラックが数台駐車している。検問所かと思い、トラックの間を抜けて前に出ると、この先に崖崩れがあり、迂回しないといけないと言われる。大型トラックは通れないので待つしかないというのだ。私たちは小型車なので助かった。この辺りに野宿するよりは迂回路で80キロ遠回りしてでもパストの町へ行きたい。迂回路の道は1台の車がやっと通れるほどの屋根道だ。両側は深く切れ込み、谷底が見えない。先行車のマロン号について走ると、埃っぽい。窓を閉めて走るので、蒸し暑くてやりきれない。 離れて走ることにするが、やはり心細い。谷沿いの山道になると、崖崩れが多くなり、カラカラと小石が落ちてくる。昨夜はよほど雨が降ったのだろう。山あいから流れ出た砂利と水が行く手を塞ぎ、一瞬ためらう。部落が多くなったあたりでは、貧しい裸足の人たちが目立つ。彼らは珍しい異国の車の通過をきょとんとした表情で見送っている。思いがけない対向車のトラックにびっくりし、ブレーキを踏む。いつ道路が開通するかわからないので、狭い道と知っていながら強引に入ってきたトラックなのだろう。はあ、トロンコ道で路肩もはっきりしない。右側通行なので私たちは谷側、はあ、ギリギリのところで待っているとトラックの方が進み出てきて、そしてすれ違いざまガクンとこちら側に傾く、はあ、肝を冷やす一瞬だった、はあ、いつまで続く山道ぞ心細さが募る。ああ、やっと幹線道路へと出た。こちら側にもトラック、バスが列を作っている。迂回路を通ってきた初めての車だったと見え、道の様子はどうだったか?と質問攻めにあってしまう。とてもとても!大きい車はダメ。4時間ぐらいかかるわよ。と、脅かしてやる。私たちの車で2時間半かかったのだから。パストの町はあと50キロ先である。すでに6時近い。夕闇が迫り、霧が濃くなって見通しが悪い。山賊の出そうな山道が続く。私たちは、夜道は危険だから、朝の出発を早くしていたのだ。今日だけは例外だ。あとは何事もなく、パストの町へ着きますように、と祈るほかない。霧の深い山道は、神経も疲れる。助手も窓から体を乗り出し、ドライバーを助ける。やがて霧の中にぼんやりパストの日が見え出した。愛車よ、あれがパストの日だ、と思わず叫ばずにはいられなかった。街灯のない暗い街でホテルを探すのにまた時間を費やした。イルミネーションに飾られた新築2年目というホテルを見つけ出したときは、山で道に迷った挙句、山小屋の火を探し当てた気持ちだった。朝食のとき、牛のように食べていたおかげで、私たちは無事、目的地にたどり着くことができたのである。さあ、ここから、アンデス山脈に沿って南へ走れば、赤道直下の国、エクアドル。地球の真ん中まで、あと一息だ。みんなは胸を躍らせながら、床に着いた。
森博子さん、小倉信子さん、田村京子さん、大賀愛子さん、この女ばかり4人が車2台で南米8カ国の冒険ドライブに出かけました。さあ、どこで何が起こるのか。 女ばかり南米大陸を行く。次のエピソードどうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。